最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年4月29日水曜日です。今日は国民の祝日、昭和の日ですね。激動の時代を経て復興を遂げた昭和の時代に思いを馳せる日とされています。昭和の時代の技術って今から見るとすごくレトロに感じるけど、当時は最先端だったんですよね。一家に一台の白黒テレビに家族みんなが集まったり、ダイヤルをジーコジーコ回す黒電話で長話をしたり、それが今や手のひらのスマホで世界中の人と高画質のビデオ通話ができる時代です。技術の進歩って本当にすごいですよね。そんな技術の進歩、特に AI の進化は今日の後半のテーマにもなっています。というわけで、今日のポッドキャストではまず前半でエネルギー市場を揺るがす大きなニュースや私たちの生活にも関わる経済の動きをチェックします。そして後半は驚くべき進化を遂げている AI の最新トピックを3つじっくりと掘り下げていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは世界のエネルギー市場に大きな衝撃を与えたニュースからです。ヤフーニュースから。アラブ首長国連邦、つまり UAE が OPEC プラスから5月1日に脱退すると発表しました。 OPEC というのは石油輸出国機構のことで、世界の原油価格に大きな影響力を持つ組織です。 UAE は長年の加盟国だったので、この脱退は OPEC の結束に大きな亀裂を生じさせる可能性があります。ではなぜ UAE は脱退という大きな決断をしたんでしょうか。記事によると、 UAE は世界で最も低コストかつ低炭素の電油供給国としての地位を最大限に活用するためと考えているようです。 OPEC の生産量の割り当てに縛られず、自由に生産輸出できるようになることで市場シェアを拡大したいという狙いがあるんですね。 UAE 側はこの動きが消費者や世界経済全体にとってはより迅速で信頼性の高いエネルギー供給につながる、総じてプラスなことだと主張しています。このニュース、専門家はどう見ているんでしょうか。ライスタットのアナリスト、ホルヘレオンさんは、UAE の脱退は OPEC にとって大きな転換点となると指摘しています。長期的には OPEC の構造的な弱体化につながり、サウジアラビアがこれまでになってきた市場の安定化役としての役割にも疑問符がつくと、そして石油市場の変動性が高まる可能性も示唆しています。つまり、原油価格がこれまで以上に乱高下しやすくなるかもしれないということですね。背景には、イランによるホルムズ海峡の実質的な封鎖など緊迫した中東情勢もあります。 UAE のエネルギー層はこの現状を踏まえれば、今回の決定が市場に大きな影響を及ぼすことはないと述べていますが、他の産油国が UAE に追随して市場シェアを優先するようになれば、 OPEC の価格コントロール能力はますます疑問視されることになりそうです。エネルギーをほぼ輸入に頼っている日本にとっても他人事ではない非常に大きなニュースですね。
そんな中東情勢の緊迫化や原油価格の動きは、日本の金融政策にも影響を与えています。次は日本銀行、日銀の動きに関するニュースを2つ続けて見ていきましょう。ヤフーニュースからです。まず1つ目、日銀の植田和男総裁が28日の記者会見で、物価が予想以上に上昇するリスクについて言及しました。中東情勢の悪化による原油価格の上昇が国内の物価を押し上げる可能性をかなり警戒しているようです。植田総裁は、物価上昇率が大きく上振れしていくリスクが顕在化し、それがその後の経済に悪影響を及ぼすことがないよう十分に留意する必要があると語っています。今後の利上げについてはタイミングやペースを慎重に検討していくとのことですが、面白い表現を使っているんですね。ビハインドザカーブに陥ることがないようという言葉です。これは金融の専門用語で、物価上昇のペースに金融政策が追いつけず後手に回ってしまう状態を指します。つまりインフレ対策が遅れないように先手先手で手を打っていきたいという姿勢の表れですね。同時に発表された展望リポートでは、 2026年度の消費者物価指数の上昇率の見通しが前回1月の 1.9% から 2.8% へとかなり大きく引き上げられました。一方で実質 GDP、 つまり経済成長率の見通しは 1.0% から 0.5% へ下方修正されています。物価は上がるけど景気は停滞する、いわゆるスタグフレーションのような状況への懸念も感じられる数値です。そしてもう一つのニュース、今回の日銀の金融政策決定会合では結局利上げは見送られ、政策金利は据え置きとなりました。ただその決定の裏側が興味深いんです。なんと政策員9人のうち3人が今回の据え置きに反対して利上げすべきだと主張したというんですね。これは日銀内部でも意見がかなり割れていることを示しています。市場関係者からは今回の決定内容は全体的に高波的、つまり金融引き締めに前向きな姿勢だと受け止められています。物価見通しが引き上げられたことや3人もの利上げ主張があったことから、次回の会合あるいはその次での利上げの可能性がより高まったとみられています。最初の UAE のニュースで見たような国際情勢が原油価格を通じて日本の物価に影響し、それが日銀も金融政策、ひいては私たちの生活におけるローンの金利や景気の動向にまでつながってくる、世界は本当につながっているんだなと実感されるニュースでした。
物価上昇の波は私たちの身近なところにも確実に押し寄せています。ヤフーニュースからこんな記事です。東京メトロが運賃の値上げを検討していることを明らかにしました。実現すれば2004年の民営化後初めての全面的な運賃値上げとなります。検討されている時期は早ければ2028年の3月。値上げの理由はやはり人件費や資材費の高騰です。先ほどの日銀のニュースで触れた物価上昇がまさにこういう形で私たちの生活コストに直結してくるわけですね。ただ値上げで得られた収益は鉄道設備の修繕費など安全対策に充てるとしています。安全運行のためには必要な投資だという説明ですね。具体的な値上げ幅はこれから検討するとのことですが、消費税の増税などを除けば営団地下鉄時代の1995年以来の本格的な値上げになるそうです。鉄道運賃の値上げは最近相次いでいます。 JR 東日本が先月山手線などの初乗り運賃を10円上げていますし、西武鉄道やつくばエクスプレスも値上げに踏み切っています。毎日使う通勤通学の足ですから影響は大きいですよね。安全のため、サービスの維持のためという理由は理解できる一方で、家計への負担が増えるのは悩ましいところです。皆さんはどうお考えになりますか？
さて、前半はエネルギー市場や経済の大きな動きを見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えてテクノロジー、特に AI の話題を深掘りしていきましょう。まずはその驚異的な進化を示すニュースからです。ヤフーニュースより、生成 AI チャット GPT に今年実施された東京大学と京都大学の入試試験を解かせたところ、なんと合格者の最高得点を上回り首席合格を果たしたことが分かったそうです。分析したのは AI ベンチャーのライフプロンプト社です。使われたのは米オープン AI のチャット GPT 5.2 シンキングというモデル。結果が本当にすごくて、東大の理系で最も難しいとされる理科3類の合格最高点が453点だったのに対し、AI は503点を獲得、なんと50点も上回っています。特に数学は満点だったそうです。今年の数学は難しかったと言われている中での満点、驚きですよね。さらに衝撃的なのは、その進化のスピードです。実は2年前、2024年の東大入試に挑戦した際には、AI は全科類で不合格だったんです。それがわずか2年でトップ合格。この進化の速さにはちょっと怖さすら感じてしまいます。ただ面白いのは AI にもはっきりとした苦手分野があることです。記事によると、世界史などの論述問題は不得意で、得点は 2.5 割、つまり100点満点なら25点しか取れなかったそうです。これは
単に知識を暗記して出力するだけでなく、複数の情報を関連付け、背景を理解し、自分の言葉で論理的に物語を再構築するといった能力がまだ発展途上だということを示していますね。 AI は計算やパターン認識は得意だけど、複雑な文脈や行間を読むのはまだ苦手。この結果は AI を教育や仕事でどう活用していくかを考える上でとても重要なヒントを与えてくれているように思います。
AI の苦手な部分、例えばもっともらしい嘘をついてしまう、いわゆるハルシネーションという現象がありますよね。普通ならこれは欠点なんですが、その弱点を逆手にとってユニークなコンテンツ制作に生かしたという面白いニュースがあります。ヤフーニュースからです。不動産投資情報サイトラクマチを運営する会社が生成 AI を活用して AI サメ映画を制作し、 YouTube で公開して話題を呼んでいます。タイトルは空き家に現れた最強サメ VS 伝説のカンフーマスター空き家シャーク。もうタイトルからして B 級映画感が満載で、なんだかワクワクしますよね。なぜ不動産サイトがサメ映画をと思いますよね。制作者の担当者によると、これにはちゃんとした狙いがあるんです。実は日本全国に900万も存在する空き家問題について、多くの人に関心を持ってもらうための啓発活動の一環なんだそうです。ではなぜサメなのか、これもすごく考えられていて、まず英語にランドシャーク、つまり陸のサメという言葉があって、これは地上げ屋や強欲な不動産業者を意味する慣用句なんだそうです。不動産業界に潜む危険性をサメをメタファーとして表現しているんですね。そしてここからが面白いところ、サメ映画ってちょっと高等無形なストーリーやチープな映像がむしろ味としてファンに楽しまれるジャンルですよね。制作者はここに目をつけました。生成 AI が作り出すちょっと不自然だったり尻滅裂だったりする映像やストーリー、つまりハルシネーションもサメ映画だからというフィルターを通せばツッコミどころとして面白がってもらえると考えたわけです。 AI の弱点であるハルシネーションをクリエイティブな文脈では長所に転換してしまう、この逆転の発想素晴らしいですよね。技術の限界を嘆くのではなく、その特性を理解して新しいエンターテインメントを生み出す、社会問題の啓発という真面目な目的をユーモアあふれる形で実現した AI 活用の素晴らしい事例だと思いました。
さて最後は AI がコンテンツ制作だけでなく物理的なものづくりの世界を大きく変えようとしているという話題です。技術系メディアパブリックキーに掲載されていたハイテム 3D2.0 という AI についての記事です。これは 2D の画像からプロダクション品質の、つまりそのまま製品として使えるレベルの 3D モデルを生成する AI です。これまでの AI でも 3D モデルを作ることはできましたが、表面がザラザラしていたり形が崩れていたりと、あくまでプロトタイプの域を出ませんでした。特に生成されたデータは中身が空っぽの薄い殻のようなものが多く、そのまま 3D プリンターにかけるとエラーが出てしまうのが当たり前だったんです。しかしこのハイテム 3D2.0 はその問題を根本から解決したと記事は伝えています。独自の構造認識アルゴリズムによって、見た目だけでなく構造的に正しいしっかりとした 3D モデルを生成できるようになったんです。例えば鎧のリベットや竜の鱗のような細かい凹凸も、単なるテクスチャ、つまり表面の絵として貼り付けるのではなく、本物の器楽的な突起として生成します。これにより 3D プリンターでエラーなく出力できる綺麗で中身の詰まったデータが作れるようになったんですね。さらにプロ向けの 3D ソフトブレンダーと連携するプラグインも提供されていて、 AI が生成したベースモデルをプロのクリエイターがそのまま手作業で修正加工できるワークフローも実現しています。AI と人間の職人技をシームレスに融合させるわけです。この記事では修正する AI から製造する AI へというキャッチフレーズが使われています。まさに AI が単なるアイディア出しや下書きのツールから設計図を作り、そのまま物理的な製品を生み出すための工場そのものに進化しつつあることを示しています。ゲームのアセット制作や工業デザイン、 さらには個人が高品質なフィギュアを自作するような世界がすぐそこまで来ているのかもしれません。ワクワクしますね。
さて、今日はいろいろなニュースをお届けしました。世界のエネルギー地図を塗り替えかねない UAE の OPEC 脱退から、私たちの生活に直結する日銀の金融政策や運賃の値上げ、そして後半は東大に首席合格し、ユニークな映画を生み出し、ついには物理的なものづくりまで変えようとしている生成 AI の進化を見てきました。技術の進歩が社会や経済に与えるインパクトの大きさを改めて感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた明日。バイバイ。